GO! ロジロジ。
はい、中川五郎さんとロジをめぐるスタートさせた企画ですが、いつの間にかおしゃべりをする企画になってしまいましたが、はい、だって旅が多いですよね、やっぱり。
ロジはどこにでもあります。心のロジも。
そうですね、
こんにちは。
やっぱ名言を残そうとしている中川五郎さんです。素晴らしい。あの五郎さん、はい、なんか10月末にボブ・ディランがなんかノーベル賞、
はい、10月13日、ノーベル文学賞で、はい、もうその日から結構、うん、まあ、僕一応ディランの歌詞とかを訳してたんで、うん、はい、コメントくださいとかどう思いますかとか、
はい、
いろんなもう新聞とかラジオとかいろんなコメントを求められて、
ですよね。お察しします。なんか日経産経毎日
なんか載ってました。
はい、
うん、あの原稿書いたりもしたんですけど、あと対談もやったりとかで、でも結構ね、だから10月そのディランノーベル賞の後いろんなところでディランのこと喋って、
はい、
でもやっぱりちょっと違ったこと言わなきゃななんて思うんですけど、はい、でもディランについて僕自身考えてることとか、はい、ノーベル文学賞を取ってどう受け止めてるかっていうのはもう一つしかないので、うん、でもあの自分の気持ちはね、
はい、
だからそれを何度も何度も繰り返し同じ表現で同じこと言うと、うんうん、なんか失礼なような気もして。
ディランに対してね。
いやいやいや、その仮にどこでも同じコメントが僕の言ってることも、はい、こいつどこでも同じことをただ繰り返してるって受け止められるのも嫌なので、
うん、
だから内容は変えずに表現をちょっと変えたりとか、はい、なんかそういうこといろいろ考えて、それでも疲れ切りました、
はい、そう、それでもう2ヶ月が経っちゃいましたよね、はい、ってこと
で、まだね、うん、ずっとそういうディランの、うん、なんていうの、アフターマスというかね、
はい、
まだまだ続いていて、2017年になってもしばらくはなんか、
う
ん、
続くだろう
なという感じですか。そういうのがあると思いますよ、
うん、なんか関連で何か急にこうイベントやったりとかそういうこともあったりするんですかね。
いや、そういう大掛かりなのはないんですけど、うん、まあ普段僕ちっちゃいところであちこちでライブをやってて、はい、そういうライブハウスとかお店でディランを歌う企画とか、
うん、
そういうのをやろうよとか、
うん、
そういうのはいっぱいあって、でまあ、いろんな人がディランを英語で歌ったり、
うん、
あるいはディランそっくりに歌う人が歌ったり、
うん、
あるいはもうディランを日本語で歌うっていうことに限定してやろうとか、
うん、
そういうのもあったり、あと、うん、京都の大学からディランの話をしてくださいっていう講演の依頼なんかもあって、
講演の依頼、はい、
それであまり僕そういう喋るよりは自分が日本語にして歌ってるディランの歌を聞いてもらった方がよく伝わるんじゃないかななんて思って、
はい、
まあ、1時間半話してくれって言われてるんですけど、うん、ほとんどディランの歌歌おうかなギター持って行って、はい、その方が聞いてくださる人も楽しめるんじゃないかななんて思っております。
まあ、学生はねちょっとその方が嬉しいんじゃないかな、
うん、あと、うん、それはね、でも大学の中でやるそういう講演っていうか、まあ、お話なんですけど、
はい、
誰でも参加自由で、一般の方も外からも来て
聴講可能。
はい、もちろん。だから
来年ですか。
いや、今年12月の15日です。
お、もうすぐじゃないですか、
はい、京都聖華大学っていうところのね、
聖華大学
アセンブリーアワーという、うん、そういう講演会が、多分夕方、
うん、
3時半か4時ぐらいからありまして、う
ん、はい、
で誰でも聞きに来れるということで。
わあ、じゃあ京都の人要チェック、
うん、それで多分ね今のも大学生、
はい、
20歳前後の人ってボブ・ディランとかあんまり興味持ってる人少ないと思うので、うん、むしろ外から来る年寄り世代、
うん、大学がジャックされる感じですかね、
うん、そういう人がたくさん来てくれるんじゃないかなと期待してるんですけど、
うん、ちょっと面白そうですね。15日これ何曜日なんだ、
はい、12月15日はね
木曜日だ。
そうです、そうです、4時からかな、
うんうん、へえ、木曜日の4時から、
はい、
聖華大学のアセンブリーアワーという、
はい、
これでも学生は聞くと単位が一つもらえるんですよね。
いや、それじゃなくて、うん、なんだろう、
うん、
授業とかそういうのとはつながってなくて、
また別枠で、
うん、なんか大学でやってるそういう自由な感じの集まりみたいです。
へえ、
はい、
いやでもちょっと楽しみです。京都方面、はい、関西方面の方たち、まあもちろん東京から行ったってもいいですけど
東京でもなんかね、うん、あのそういうディランの話をしたり、うん、まあディランを聞いたり、うん、あるいは僕が歌ってる日本語のディランを聞いてもらうとか、はい、そういう集まりがあれば、はい、嬉しいんですけど、
ね、なんか、はい、あの五郎さんがほらあの訳した全詩集、
はい、
あのすごく豪華本、
はい、354編かなんか訳したやつね、
すごいやつね、あれだからまたこう復刊したりとか、
ね、してほしいですよね、うん、
ニュースがあると嬉しいな、
なんないんですよ、なんかボブ・ディランがノーベル文学賞を取るかもしれないっていう、うん、そういう噂っていうか、うん、そういう話はもう 7,8 年前から、はい、ずっとあって、はい、でもその 7,8 年前ぐらいからもうボブ・ディラン全詩集っていうのは2005年に出したんですけど、うん、もう手に入らなくなっていて、うん、でも増刷するとか、うん、そういう話が全然ディラン受賞するかもしれないよなんて言ってるのに、
うん、かかわらず、
うん、何もなくて、うん、でああなんて思ってたらなんか今年っていうか2016年受賞しちゃったでしょ、うん、はい、でも受賞してディランのその全詩集が今手に入らないということでなんかもったいないっていうか ね、あの残念だなと思うんですけど、うん、でも僕はねあのボブ・ディランがノーベル文学賞を受賞したからといって、はい、じゃあ彼の歌詞とか詩がすごいんだろうそれを本で読まなくちゃっていうふうにみんなが思うと、うん、それは僕は間違ってるっていうか
逆にね、
うん、違うと思うんですよ、うん、彼が文学賞をディラン取ったとしても、はい、彼の歌が文学として認められた、はい、彼の音楽が文学として認められたことだと思うので、はい、でまあディランを聞いて、うん、そのどこがすごいのかっていうのをあの確かめてほしいなと思ってそのまあディランを聞くときに一つの手引きというかね、うん、ガイドというかなんか道しるべとして、まあ、僕なりの解釈で日本語に訳したボブ・ディランの歌詞を参考にして、うんうん、そのディランの歌っていうのをあの味わってもらえればいいかなというそういう気もがしているのであんまりその
文学としてこう、うん、崇めたてまつるものじゃないと
だから詩集はなくちゃっていうね、うん、そういう感じではないんですけどでも参考資料として、はい、今そのボブ・ディラン全詩集っていうのがあって、うんうん、読みたい人を読めるしそれを参考にしたい人ができるようなそういう状況だったらすごくいいのにな、うん、残念だなっていう、うん、その気持ちは強くあります。
そうですね、はい、じゃあもしそういうものがまた出ることになったらちょっと嬉しいなと、
はいはい、ぜひ出てほしいです、はい、僕はあの2005年に出したのは2001年までのね、うん、ディランの全部の歌詞なんですけど、うん、今年あの2010年まで あの歌を全部集めたその増補版というか、うん、新しい全詩集というのがアメリカで出ているので、はい、それをやはり日本で紹介してほしいなと思ってるんですけどね、
う
ん
う
ん、
そっか、それはじゃあ誰か出版社が手を挙げて五郎さんに頼んでくれればいい
っていう感じです。そうそうそう、もう全部訳してるからね、
う
ん、はい、もちろん、
うん、もうストックあるですね、
うん、全部ありますから、うん、どっか出してくれないかな。
皆さんお聞きになりましたでしょうか、はい、そういうことです、はいはい、というわけで今日の2曲目はあのボブ・ディランから選んでいただきたいと思うんですけど、
はい、あのそれ、はい、今年になってやっぱり出たアルバムで1966年にボブ・ディランがヨーロッパとかオーストラリアとかアメリカとかツアーしたんですけどもその時の録音が全部残っていてでそのハイライトと言われている1966年のロイヤルアルバートホールっていうロンドンでの録音が、はい、あの2枚組のアルバムで出て、はい、で1枚目がディランがソロで歌っていて2枚目がザ・バンドというあのロックバンドと一緒にやっててでもこれがもう素晴らしい内容なんですよね。で60年代僕もその似たような音とかそのツアーの音とか聞いてたんですけどそのディランの凄さっていうのをその時僕はやっぱり分かっていなかったなっていうかボブ・ディランがこれほどすごいのかっていうのを、はい、もう今改めて50年経って聞くとすごいなっていうことをに気づいて、はい、でもちろんあのロックで演奏しているライカ・ローリングストーンとかそういう曲も素晴らしいんですけども、うん、ギター一本ハーモニカで歌ってるボブ・ディランがすごくて彼のこの表現力っていうかやっぱりそれこそが本当にあの文学だなっていうかこんなに言葉を深く重く伝える人っていうのはいないんじゃないかなっていうことを改めて、うん、 実感できるんじゃないかなと思います。
ということは1枚目からですね。
はい、だから一人で歌っている、First Time Around っていう曲聴いてほしいなと思います。
いやーすごい参考になりました。はい、
はい、
ハモニカ吹き、はい、ながら歌うっていうのね。うん、でも私このロイヤルアルバートホール録音っていうのをなんか以前にも聞いたことがあったような気がしたんですが。
そうそう、昔からね、はい、海賊版でボブ・ディランロイヤルアルバートホール1966っていうのは、うん、もうボブ・ディランの海賊版の中でも代表作というか、うん、代表作っていうのも変だけど、うん、一番有名なブートレグとしてあったんですけども、うん、実はそれはロンドンのロイヤルアルバートホールのライブじゃなくて、うん、マンチェスターのコンサートの音だったの。
うわうわうわ。
でそれがまあ今ようやく真相が明らかになって、はい、でもブートレグじゃなくてちゃんと正式なレコード会社から今回その1966年のロイヤルアルバートホールのライブが発売されて、はい、だからアルバムタイトルもリアルロイヤルアルバートホールライブっていう風に。
リアルなんだ、
はい、でその1966年のボブ・ディランのそのワールドツアーの多分24回の公演すべてを、うん、36枚組の CD でも出たんですね、ボックスセットで。でだからまあ多分24回だったと思うけど、うん、いろんなところのコンサートの音が全部聞けるんだけど、うんうんうん、興味深いのは、うん、一部がアコースティック、二部がロックバンド編成、うん、でやってる曲が ほとんど一緒で同じ流れなの。
うん、
だからその24通りの、はい、演奏を聞き分けるのが、うん、そのマニアって言ったら失礼だけど、うんうんうん、すごくその熱烈なディランファンにとってはね、うん、一日一日でどういう風にどこが違うのかとか、
この上ない楽しみですね、う
ん
う
ん、それがやっぱりみんなものすごく面白がってるみたいですよ。
でしょうね、
はい、
でも同じ曲しかやらないツアーでっていう、うん、そのなんていうかな勇気っていうか、うん、それもかなりな、
うん、ことだな。もう本当変わるとしても1、2曲みたいなので、うん、それは今もボブ・ディランって自分の、はい、今年来たコンサートでもほとんどセットリストっていうのは一緒でしょ。
わかっこいい、
うん、でなんか僕らからすると行く先々で違う曲やりたいとか、うん、その日の、うん、気持ちによって違う曲やろうとか、うん、そういうふうに思っちゃうけど、うん、逆にそんな毎回毎回もう固定した曲順、うん、曲目でやるっていうのってそんな勇気ないけど、
うん、そこがすごい
な。ディランはそれができるっていうか、うん、それをしたい人なんじゃないかななんて思うんですよね、
う
ん、
そういう意味でもすごい今日はとってもとっても参考になりました。
いやボブ・ディラン本当すごいですから、改めてみんなもう一度、はい、なんか昔のディランからね、はい、2016年の今のディランまでをもう全部っていうかずっと注目してほしいなと思います。
でも今のパンキッシュな五郎さんのライブを誰かがこう海賊版みたいに取りためてるんじゃないかとさえも思ったりもするんですけど
いやそういうのね残ってるといいですけどね。
そんなのが30年後とかに出てきたらどうしますか
いや生きてるうちに出してほしいです
、はい、すごい面白いです。本当にありがとうございます。12月9日の、はい、五郎さんでした。 Radio